西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月は西宮の生き物探訪と題して、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会の大谷陽子先生をお迎えしてお届けしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
あの、大谷先生ね、やっぱり西宮の生き物、はい、まあ、これ特にあのひらがなで生き物って今回タイトルをつけていただいたんですけど、はい、生き物っていうとなんとなく動物のイメージありますよね。
そうですね、はい、まあ、生きているものという意味になりますのでね、
はいはいはい、でもだからちょっと今回は本当に生きているものっていうのちょっと範囲を広げて、はいはい、ね、植物も、
まあ、植物も生きてるわけですからね。
そうですよね、うん、全て生きとし生けるもの、は
い、そうですね、
人間も入るのかなみたいな感じ で、ね、面白い人があの辺に住んでるぞみたいなのとか、
ね、歩いててあの人はとか言って
でもそういう、まあ、西宮の生き物、はい、生き物探訪ということでお届けしてるんですが、はい、この、 あの西宮自然保護協会、はい、40周年を記念して本をお出しになりまして、はい、西宮の自然を歩く14コースの案内、はい、ね、ということで、本当にあのこれは結構皆さんがここがいいぞみたいなところを14、
そうですね、私たちも実際に歩きながら、まあ、ここがいいかなってというで歩きやすいとか、はい、まあ、いろんなものが見られるかなとか、そんな観点から選んでいってました、
は
い、
ね、前回は山の生き物ということ で、はい、銀水橋からずっとあの、ね、北山緑化植物園ずっとあちらの方上がるコースをご紹介いただいたんですが、です、ね、はい、さて2回目の今日は川の生き物。西宮で川といえばやっぱり向川とか宿川とか、まあね、仁川とかいっぱいありますけど、はい、はい、
そうですね、広い川としては向こう側があり、うん、それからあの北部って言っていいんでしょうかね、あちらには船坂川とかね、有馬川とかありますよね、はい、でこちら側には仁川とか、それから宿川、うん、まあ、東川とかたくさんありますけど、大きな川としてはそんなのがありますね、
はい、じゃあ今日はどんなところからお話をスタートしていただけるんでしょうか。
まあ、中心はいつもフィールドにしている宿川かなと思いますけれども、はい、それでもね、他の川もたくさんありますので、うん、いろんな川を少しずつぐらいは紹介したいなと思ってます
なるほど、じゃあまずは宿川にスポットライトを当てて、はい、ということなんですが、まあ、あの本当に今年もね、あの桜の紅葉っていうんですかね、はい、ね、やっぱり葉がいろいろ色を変えて、 そしてまた落ちてっていうね、はい、なんか本当に素敵な自然のショーを、
そうですね、
お楽しみいただいたかと思うんですけど、はいはい、結構あそこって桜だけじゃなくてじっくり見るといろいろあるんですよね、
そうですね、あの、まあ、松があと多いですね。
あ、どっちが多いんですかね。
どっちが多いと思います。
いや、結構桜たくさんだって、桜百選に選ばれてるぐらいですから、ね、桜結構見事ですよね、
は
い、
桜はそれに捕食ね、だんだん老木になってきたのが枯れたりして、はい、捕食もしてってますのでね、うん、はいはい、桜がやはり多いですね。
はい、何本ぐらいあそこの宿川には。
だいたい公式でだいたい桜が1700本、はい、そして松が1500本と言われてます、う
ん、でも松も1500本あるんですか。
ね、そんな見えない気もしますけどね、でも多いですね、
ねえ、うん、だからちょうどあの桜の時期にも、ピンクとグリーンがこう、ね、うまくミックスされて素晴らしさをより、ね、高めてるんでしょうね。
そうですね、やっぱり緑があるということが花を引き立てるという、うん、それでもね、不思議なことに高露園の駅より南側は松は少ないんです、はい、ほとんどないんです。
え、それ何か意味があるんですか、ね、
ないと思いますけど、大きなエノキとかムクノキがあって、それから梅を最近植えられて、最近ってもうだいぶ前ですけれども梅がたくさんあって、はい、梅の香りが 3月頃には漂ってますよ。
これもまた風情があって。
そうですね。
ね
で桜も不思議と少ないんですね、南の方は。はい、でもね山桜系が多いんです、
うん、
だけど高連から北はソメイヨシノ多いですね、やっぱり。
うーん、じゃあそういうふうにこうずっとこう、ね、上から下でも下から上でもいいですけど、こうあの、ね、宿川をたどっていくと、はい、そういう変化もいろいろと楽しんでいただけると。
そうですね。
うーん、で西宮のオリジナルの桜、うん、先週もご紹介いただきましたけれども、はい、宿川舞 桜、そして西宮権現平桜、はい、
が阪急の宿川駅の近くに植えられてます、はい、ちゃんと標識も書いてありますので、
はい、
花の違い、色の違い、形の違いなんかは比較できます。
あ、
はい、
やっぱりだいぶ違いますか。
そうですね、あの舞桜は綺麗ですね。権現平桜って言ったらやっぱり舞桜の方が綺麗なような気はしますね。白の中にピンクがちょっとあったりして、はい、
ね、そのネーミングのお酒なんかも、ね、来たりしまして、
そうできるかしら。
あるみたいですよね。もうね、
う、
だからまあその本当にこれが、ね、また新しいなんかこう西宮のシンボルみたいに育ってってくれるといいです ね、
多分大丈夫でしょう。だから捕食されるのがそういったのがされていくんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりソメイヨシノは寿命が50年ぐらいって言われてますので、だんだんと枯れていきますよね。
そうですね、
はい、それに対して山桜は100年とか長いこと持ちますので、でまあね、お花はソメイヨシノが綺麗ですけど、やっぱり山桜葉っぱと一緒に出るって言いますでしょ、
はい、
それでもやっぱり山桜はそれなりの粗粗とした美しさがありますのでね、両方植わってたらいいなと思いますね。
そうですよね、はい、そしてまたあの関係者の方はあの根元を傷めないようにね、はい、日頃からもうずっとあの
そうで囲いしてね、囲いしたりして ね保護されてますよ ね、
これでまたちょっと寿命も伸びれば、より楽しめるということですよね、
はい、私ねが思うのにね、根元に草が生えてないでしょ、
はい、
あの草をなんで買ってしまうのかなっていつも思うんですけどね。あの桜の根元に草があればそこはあんまり人も立ち入らないし、草が水分を保護してなんで保湿してくださいますし、そういうこともあって私は桜の根元に草は残しておいてほしいなって毎年思ってはいるんですけど、なかなか市の方はきれいにしないといけないということで、
なんかやっぱりそれにも意味があるのかもしれないですけど、ね、どうなんでしょう ね、
まあ、歩く人がなんか言うのか、なんかそこら辺はちょっとわからないですけどね、
まあ、でも本当に宿川のあの桜、松は日本の宝ですから
ね、
でも西宮のみならず ね、
はい、そうですよね。
だから本当にあの末永くね頑張ってほしいなと思うんですけど、
ね、大きな松が多いですよ ね、あの道が、山手幹線ですかね、はい、あれが伸びる時にあそこの松も切られたりしてね、なんかちょっとかわいそうだったですよね。
確かにそうです ね、便利さを取るか、
そうですね、
ね、そういったものを残すかっていうのはなかなか難しいところだとは思うんですけれども、さあじゃあその宿川を今日は上に上がりますか、ちょっと下に上がりますかっていうところなんですけれども、
そうですね、まあどちらでもいいですけど、
はい、
まあそうですね、下から上に上がっていった方がいいかな、
はい、
と
ですか、はい、じゃあ次はどのあたりが見どころでしょう。
そうですね、ずっと歩いてちょうど阪急のクラック園口駅あたりの近くには、
はい、
運動するところ、運動するっていうか一般の人
ちょっと公園的なところが、
そうそう公園ではないんですけど、ずっと歩けるようになってますでしょ、はいはい、川沿いを、でその一部に運動できるところがあるんですね、
うん、
ぶら下がったりとか、はい、腹筋したりとか、
はい、
だから結構そういう方たちも歩いたりしてますよ。
なるほどね、
ただ単にハイキングじゃなくて、うん、そういった方もよく歩いてますね、あ、まあ散歩の方がね、犬を連れた方が多いですよね、
うん、まさに市民の憩いの場、
そうですね、
という、ね、エリアになってるわけですね、はいはい、さあそしてじゃあ、はい、もうちょっと上に上がりますか。
そうですね、はい、小敷岩橋あたりのところが、まあ、一番川幅が広いところですね、はい、ゆったりとしてますから、子どもたちがよくあそこで川遊びしてますよね、
そしてこのあたりには、うん、なんか結構生き物、
そうですね、お魚も
動物とか、
はい、多いです、はい、
いるみたいですね、
はい、川ニナもいますしね、
はい、
川ニナってホタルのね、幼虫が食べる貝っていうことはご存知ですよ ね、
ということは、はい、あの辺りに
ホタル、はい、ホタルおります。
うーん、
ただ時々ね街灯が明るすぎてとかいうなんか苦情もあったりするようですけど、
はい、
それでもホタルもねちらほらとあそこから銀水橋にかけて飛んでますしね。
そうですね、
はあ、だから大井川とか川陸とかそれからそうですねそういった貝川ニナとか、うん、あとはエビなんかもいますね。
エビ、
はい、小さい川エビですけどね、
はいはいはい、いや
食べられるあの大きなエビじゃない
エビフライになるやつではないです。いくらなんでもね、
はい、
それは、
はいは
あ、でも可愛いですよね。あのサワガニなんかもね、
はい、サワガニもねもうちょっと上行ったらいますし ね、 ね、あのそれから、はい、トンボのヤゴが結構たくさんいるんですよ。そです、ね、あそこは
だから、ね、トンボをいろいろ研究してらっしゃる方は、はい、あのあたり結構なんか、要チェックポイントだとおっしゃるんですけど、
はい、あそこ多いですね。ハグロトンボとか、それから塩辛トンボとか、はい、糸トンボなんかもおりますしね、それから、はい、
おいろいろ見れるんですね、種類が、
結構飛んでますしね、はい、であの何ですかモンシロチョウとかキチョウとかあんなのも、はい、たくさん飛んでますので、あそこら辺のところがやっぱり宿川では一番楽しい場所かしらね、子どもたちにとってもね、それから観察するのにもね、私たちもだから子どもたちを連れて年に1回ぐらいあそこで観察会します。
あ、そうなんですか、いつ何月頃になさるんですか。
だいたい7月ぐらいですね、7月の終わりぐらいに、はい、
じゃあ、来年はぜひ参加してみようという方もいらっしゃると思うんですけれども、
ね、来ていただいたらいいですけど ね、 ね、
はい、そうい うふうにいろいろ教えていただくとまた、ね、興味がどんどん広がってきますしね、
はい、で珍しいね、本当にもう昔はどこでもあったけど今は珍しいという数珠玉とかね、
はい、数珠玉って昔私よく遊びました。あの、はい、硬い身のところを取ってきてこう糸に通して
穴を開けて、ね、糸に通してこう
ネックレスとか、はい、え今珍しいんですか。
そうですね、もう今本当にどこでも見られないですよ、
やっぱりどんどんこう変わっていくというか生態系も変化してるんですね。
そうですよね、きっとね。
じゃあ数珠玉を見たければこの辺り、
そうです、
宿川のちょっと
上あそこら辺ぐらいしかないですね。ちょうど紅葉沿線のところから古式屋橋あたりの上あたりそこら辺ぐらいしかないですね。
へ
え、もうちょっと下まであるかな、はい、
へえ、なかなかやっぱり、時代とともに
そうです ね、 ね、変わっていっちゃいますよね、
生き物も変わっていってるんですね、はいはい、さあそれから
まああそこのところね、もう一つあの古式屋高専昔あったらしいんですけど、
はい、
そこから出ていた地下水ではないかという水の流れがあるんですよ。ちょうど橋のちょっと北かな、で土管みたいなのがあってそこから水がこう湧き出てるんですね、うん、とっても綺麗な水で、はい、の地下水です、
うん、
でそれはね一年中温度が変わらないという、まあ、地下水って大体温度を言ってるんですよね、でそこから出てるのも温度が変わらない、だから冬ほら草花って草って枯れちゃいますでしょ、それがそこの水の流れてるところだけグリーンの帯状にこう残っているんですよ。
へ、
はい、だからあったかい冬あったかくて、はい、夏冷たいという、うん、この間ねあそこずっと歩いた時にそれを舐めて、
はい、
本当に地下水かしらと本当に何か
大丈夫ですかみたいな、
でも誰もお腹壊さなかったから大丈夫だったと思うんですけど、はい、まあ、あんまり何も味しないねとか言いながら舐めた、うん、舐めてみてましたけどね。
でもその温度がねずっと一定っていうことな、そうなんだったら、はい、例えば夏とか冬に行くと、はい、あここだここだみたいな
の分かると
思います。温度で分かりますよね、
はいはい、
へえ、これも知りませんでした、はい、これ古式岩高専っていうんですか。
はい、昔古式岩高専っていうのがあってその流れがあそこにずっと自然に出てたんですね、
うん、
それがその地震の後っていうかあそこ改良工事した時にその土管で出すような形に変えられたんです。だからね、はい、
ね、まあ、そうやってこういろいろ川も姿を変えてったりするわけですね。
ぜひこう行って触ってみて、
はい、
舐めてみてください
舐めてみるどんな味がするかという、
うん、美味しいかも、
まあ、やっぱりそうやって五感で自然と触れ合ったり、はい、ね、それこそ目で見て、
はい、
ね、音を聞いて、はい、触れて、はい、舐めて匂いつんって嗅いで、ぜひ五感をフルに活用して自然とね、向き合っていただけたらと思いますけど、ね、まあ、じゃあ宿川沿いは本当にあの一年中、
はい、
ね、春だけじゃなくてもいろんな楽しみ方ができるということですよね。
で、まあ、そこからちょっと上行くとね、もう人がちょっと下に降りられないような上になってしまいますけどね、あそこからだから銀水橋まではちょっと歩く外を、うん、っていうか宿川の川沿いはもう歩けなくなってしまいますからね。
なるほどね、ただそういうやはり人があまり、うん、っていうか行けないところにまたいろんな自然がね、うん
はい、
その姿を繰り広げてるんだろうと思うし、はい、まあ蛍なんかも多分そのあたりにたくさんね、はい、いるんでしょうね、
はい、
はさあ川の生き物ということでお届けしている今回なんですけれども、向こう側二川この辺のところもちょっと教えてほしいなと思うんですが、
そうですね、二川は向こう側に流れ込んでますよね。
はいはい、
銀水、宿川は一応宿川の起点は銀水橋と言われてるんです。
そうなんですか、はい、
で元々流れはゴロゴロ岳の方から来てますよね。
うん、
で二川もやっぱりあのゴロゴロ岳の近くのちょっとね水系が違うんですけど、あっちの方から来てるんですけど、はい、ずっと下ってきて、でゴルフ場のところを通ってかあの向こう側に入ってますけど、あの二川の両サイドって住宅地ですよね、でそれよりずっと上行くとあの兜山の先ほどあのこの間行った兜山の北側のあたりのキャンプ場とか、はい、あそこら辺流れてますよね。であそこら辺はあの子どもたちが結構キャンプしたりして遊べる場所に、まあ、いろんな人がね遊べる場所になってますから、そこからずっと仁川広川原っていうとこがありまして、でそこら辺もずっと皆さんはねよく水の中に入ってヤゴを採集したりとか、それこそ川の生き物を採集したりしてると、はい、場所なんですね、それからがずっと険しく段差があって、そしてちょうどゴルフ場を出たあたりからまた住宅地の中をずっと流れてますね。で新川のところずっと来ると段差が結構新川って大きいのご存知ですかね。
なんかちょっとこう本当に滝っていうかこうね、はい、なってますよね、
は
い、
西の宮の川ってその新川も宿川も滝のような川と言われてる、うん、要するに短いんです。山からの距離が短い、
距離が短くて勾配があると、
はい、高いという、はい、海への距離、海っていうか流れ出すところの距離が短いという、だから滝のような川って言われてるんですけど、仁川も同じような川ですよね。で、まあ仁川は季節によってはあの土の中に水が染み込んで水なし川になったりする時もあったりとか、はい、なんか仁、まあ、川自身もいろいろな、ね、あの悩みがあるようで、仁川に関わっている方なんかはもう最近は横琴渓菊で悩まされてるよとかいう話もされたりしますけどね。
あれはなんかあの、パッと見ねとってもあの色鮮やかな黄色の花が咲いて綺麗なんですけど、あれが結構生態系的にはちょっと大変なものらしいですね。
繁殖力が強いためだと思うんですね。
もともとは、はい、外来種なんですか、はい、いつ頃から日本に入ってきたんですかね。
そうですね、もうちょっとその時期は知らないですけれども、うん、はい、
でもなんであのエリアにみたいなちょっと不思議な感じもするんですけど、
触られるようになったのはここ何年かですよね、はい、
特にあそこにこう、
多いですね、仁川水系というか、はい、
で今後それはどうなんですか、うん、つまり、はい、その外来種がはびこるとブラックバスなんかもそうですけれども、
ね、
在来種が、ね、はい、駆逐されちゃうということで、はい、それは、ね、うん、なんとかしなきゃみたいな動きになってるわけですけれども、はい、この大きい金景菊っていうのも、
はい、
まあ、じゃあもうなくす方向にということで、はい、今
一応駆除をしようかということで、はい、あのある団体が向こう側に関わってる団体なんですけど中心になって駆除活動してます、
はい、ただあのね、いや綺麗花山、うん、ちょっとうちの庭に植えようかなみたいなんで、
はい、
っていうこともあって、
もちろんあると思いますよね。
なかなかね、ちょっとその本当に全部こう、はい、なかなか壊滅状態にというのはなかなか難しいでしょうね、はい、
それは無理だと思いますね。それでもだから移動が禁止なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、だから花をつまんだり、花をつまんで花を除去するとか、種ができる前にですね、それとか根ごと、それで根ごと除去する場合にはちょっと許可を得て根ごと除去するとか、そういう形で少しずつ はい、取り組んでやってます。
ああそうですか、いやこれもなかなか知らない情報でしたけれども、そうなんですね、まあ、あの仁川は本当にあの昔はね、護岸もあんな風に工事でビシッとコンクリートで固められてませんでしたし、あのもっともっと本当に自然に溢れた、そうです
ね、広だだっ広い川でしたよ ね、 ね、はい、
ただやっぱりその治水だったりというような、いろんなことでああいうふうにならざるを得なかった部分っていうのも、まあ、
そうですね、住宅がやっぱりあるから余計でしょうね。うん、
まああの足というんですか、吉というんですか、はい、あれがこうね、
看護して、はい、
あれもまた風情があるんじゃないかとかも思うんですが、
やっぱり水の流れをね阻害するっていうので草刈りをしたりとかね。
やっぱりそのある意味こう自然を自然のままで置いとくっていうのもまあまあもちろん素晴らしいことですけれども、なんかこう人間が少しずつこうケアしたり手を入れていく必要もまあ今後はいろんなところで出てくるということになるんでしょうか。
そうですね、やっぱり人間が手を加えることによって反対方向に動くときもあるんですけれども、ね、そこのところが難しいとこですよ ね、
ね、
だからある人に言わせたらもうこの部分を決めてもう自然の繊維に任せたらどうかという人もいますしね、いやそれはダメだ、絶対に手入れしなかったらね、あの残っていかないという人もいるし、まあ、考え方様々なので、
ですか、
は
い、なるほどね、まあ、向こう側なんかも随分ね、こう整備をされている部分もありますし、現在ね、
はい、だから仁川がずっと向こう側に流れ込んでますし、向こう側はねもともと笹山の方から来てますでしょ、だから上の方で水が出たらそれがずっと流れ込んでくるので、
確かに
そう危険水位まで行ったとか、
そうですよね、
前の時ありましたよね、
西宮あたりはそんなに雨降ってないのになんで、はい、みたいな、
そうですそうです、
つまり長い川だから、はい、上流で降ると
ということなんですね、はい、でまあ仁川とかそういう流れ込む川もたくさんありますね、坂川とかね、あんなも流れ込んでますしね、だからそういう影響で今だから掘削っていうか、あの砂を取る、で護岸を広げる、それから塩って汐留を取る、そういった工事を徐々にしてますね。
そうなんですか、はい、でも向こう側も本当にあのいろんな、ね、動物、うん、植物が、
ね、そうですね、
はい、見られますし、
そう外来のヌートリアとかね、はい、向こう側におりますから。
いるんですか。
いますよ。
あら、これもでもまたある意味ちょっと
問題に、そうですね、でも駆除はなかなかね、ああいうものはできないです ね、
ね、
それから赤ミミガメね、
でも鳥もいろいろ、サギなんかもね、
そう、
はい、
そうです、サギとかカモとかね、あのユリカモメなんかもだいぶ上までね上がってきますし、
ね、やっぱりここも、まあ、サイクリングロードがあったりとか、はい、本当になんか自然と触れ合いながら楽しめる場所になってますよ ね、 ね、
スポーツ公園があったりとかね、でも皆さん結構ジョギングしたり、
はい、
前はねなんか西宮でマラソンコースを作ってやってたりして、今もしてるんですかね。
どうなんでしょうね、一応整備はされてるみたいですけれども、マラソン大会はあるんでしょうかね。
前はありましたけどね、今はどうなんだかちょっと、
ね、またその植物や動物と触れ合いながら走るとかっていうようなね、はいはい、西宮独自のなんか自然マラソンみたいなも、
そうです ね、
ぜひ考えていただきたいなと思ったりするんですけど ね、
ね、
いかがですか大谷先生。
いやいや、あの浜の方でやってますよ。
そうですか。
浜の方でマラソンしてます。
はい、はい、さあではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
先ほど出た宿川の桜と松の数は何本だったでしょうか。
はい、どっちが多いか、何本って言われたら、はい、とか言って
る
か、でも、う
ん、
ねえ、はあっていうことでしたよね。
どちらが多かったでしょう。
はい、松と桜、はい、ね、宿川はまさに、ね、桜の名所なんですけれども、桜といえばあの向こう側も結構
そうですね、綺麗ですね。向こう側もすごい整備されてるから、ね、花壇があったりしてね、お花がいろいろ咲いてますよ ね。時期によっては菜の花とかね、
それコスモスなんかも、ね、はい、
そうですね、秋今頃ですね、コスモスでした。もうちょっと遅いんかな。
いやー、いろんな楽しみ方があるので、ぜひ川も、ね、
そうですね、
探訪していただきたいですね、
は
い、
川もみんな歩けますのでね、仁川も川の底っていうか、なんていうんですか、川どこ歩けますしね、はい、宿川も歩けますしね。
そうですよね、
だからぜひぜひ川の中を、うん、っていうか下を歩いてほしいですね、
は
い、
川の生き物をぜひ訪ねて、はい、いろんな川にお出かけいただきたいなと思うんですが、はい、そうですね、さて前回もご紹介させていただきました元気な西の都を育む自然保護への取り組みということで、山海の講演会、川は今回ないんですけどね、
そうです
ね、ないところなんですが、はい、リーフの小川正義さん、そして、はい、浜川、あ、ここに川が入ってました、山の自然探検隊代表の阿波野光一さん、そして徳島大学大学院の光月先生は、はい、また本当に海のいろんな取り組みをお話しくださるということで、はい、まあ本当にぜひ子どもさんと一緒にこれは参加していただけたらと。そう
ですね、子どもさんにも知っていただきたいですよね。
11月14日の土曜日午後2時から4時までのぼてる甲子園の紅葉西の間で開かれます。これなんと先着100名様には西宮自然保護協会がお出しになった西宮の自然を歩く14コース案内、このねとっても素敵な本を、はい100名の方にプレゼントがあるそうでございます、はい、入場無料でございます。定員200名ということですので、ぜひお子さんと一緒に、ね、はい、ご参加いただくと、
ね、そうですね、
はい、いいかもしれませんね。さて1回目が山の生き物、そして今日が川の生き物とご紹介してまいりました。来週は海の生き物です、
はい、
ね、どんなものが出てくるんでしょうね
楽しみに
もう海がやっぱり本当にすぐ近くにあるっていうのは、はいはい、まさに本当にありがたいことですよね。
そうですね、本当に阪神間だけですし、もう神戸とか尼崎行ったら岸壁になってて近寄れないですもんね、
う
ん、
そうですね、浜が残ってるっていうのは、はい、
そうです、西宮ぐらいですよね、自然の浜が残ってるのはね、芦屋は人工になりますしね。あ、
そうなんですね、はい、昔は泳ぎに行きましたよ私。
あ、そうですか。
海水浴場がだってあったんですもの、
はい、甲子園と航路園ですね、
航路園のとこにも、はい、はい、
そうですか、
なんかちょっと今は昔の感じ、
懐かしい
まさに今はちょっと泳ぐことはできませんけれども、はい、でもいろいろと海の生き物と触れ合うということに
できますのでね、
おいてはやっぱり都はええなっていうかねえ、なんか羨ましいなって言われますよね、いろんなところから、
ね、いや海があるのとね言われますよ ね。
というわけで来週は海の生き物ということで、さあ何が登場してくるかぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮の生き物探訪、ゲストティーチャーは西宮自然保護協会の大谷陽子先生ということで、今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もぜひよろしくお願いいたします、はい。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。